Good morning, Life Church.
皆さんおはようございます。
おはようございます。
I was moved just watching the kids dance a few minutes ago.
先ほどのキッズのダンスを見て私はとても感動してしまいました。でもそのもうキッズのダンスを見ながらもう本当に泣いてしまったんですけど、なんで私泣いてるんだろうと思ったんです。13年間私はお父さんなんですけれども、今
I'm realizing how amazing, how special it is to actually have that title of father.
このお父さんというこの名前を持つことが本当に私にとって特別な特権なんだなということをすごく感じました。もしかしたらお父さんと呼ばれることに本当にもう慣れてしまっているかもしれませんが、
So I'm one of three children.
私は3人兄弟の一人です。
The eldest.
私は一番長男になります。
But if we go a little higher, my grandmother and grandfather, my mother's side, they had 16 children.
実は私の祖父母は16人の子供がいました。
And just being a father, I don't know how they were able to take care of 16
kids. 父として16人もの子供を世話するってちょっと想像もできないんですけれども。
And they lived, no one died.
そしてその16人全員何事もなく無事に生きています。私の祖父母は2人とも教会に行っていました。
So of course that influenced my mom.
そしてそれは私の母にも影響を与えましたね。
Then look on the other side, my dad's side.
そして私の父の側を見たときに、
He is one of six children.
彼は6人兄弟の1人でした。
But his parents were not saved.
ただ私の父の両親、まあ、父方の祖父母は救われていませんでした。
So my father didn't, accept Jesus until his early 20s.
なので私の父がイエス様を信じたのは20代の時です。
And I was born right after that.
私はそのすぐ後に生まれました。
So you can imagine, you know, being a new believer trying to raise a son.From both perspectives, the world's perspective and what you're just learning about Jesus.
この私の父を見たときに、クリスチャンになったばかり、そしてお父さんになったばかりという新しいシーズンに急に入って、この私の父がたくさんこうさえ困ったのを覚えています。
So it wasn't an easy childhood that I had.
私の子供時代は簡単ではなかったです。
But my dad was in my life.
でも私の父は私の人生に深く関わってくれました。
He was present.
いつもいました。
So today as we just talk about what God is, I feel speaking to you, let's just remember our fathers.
今日私は皆さんにこの神様がどのような父である神様なのかについて語りたいと思いますけれども、神様について思いを起こしながらこのメッセージを聞いてほしいと思います。
Okay, so The way I do my messages, I need you to be interactive with me.
私がメッセージをするときはいつも参加型といって、みんなに皆さんにも参加してほしいんですね。
Let's start by doing something we do in the black church back home.
私はまあ黒人の教会に行っているのですけど、そのいらないスタイルがありまして、そのスタイルを今日皆さんにもお伝えしたいと思います。
Let's see if you can see what works. God is good all the time.
Yeah, all the time.
There it is.
ここでわかりますね。はい。God is good all the time というと皆さんは何と返しますか？
All the time.
God is good.
There you go. He is a good God.
神様は良いお方です。
So I want to ask you one question. I need you to do something for me.
今日は皆さんに一つの質問をしたいと思います。
With the people sitting around you, now this will only work if you actually participate. Just share something your father did for you that you are thankful for.
もし差し支えなければ皆さんが、お父さんがあなたのためにしてくれたこと、感謝していることは何ですか？ 15秒ぐらいで、よかったらシェアしてください。 動してもらっても大丈夫ですよ。
Okay, great. I see you talking. Awesome. Now, can I ask one more question? Is that okay?
じゃあもう一つ。あ、もう一つ。
More time.
Oh, okay. はい、リクエストが。リクエストが。
Okay. Three, five more seconds. Go. Okay.
はい。では時間もありますので。
So I have one more question.
もう一つの質問ちょっとさせてください。
Now, I'm gonna tell you right off, this question is maybe not going to be easy to answer.
次の質問は、ちょっと微妙な質問です。ちょっと答えにくいかもしれませんけど、ちょっとあえて聞きますね。
But if you are open, please do answer it.
もし差し支えなければ、シェアしてみてください。大丈夫です。
What is something that your father did that you really wish he wouldn't have done?
お父さんがそんなことしなければよかったなと思うことはありますか？
お父さん。Okay. Another 15, 20 seconds. So, for me, I'm very thankful that my father, he taught me about how evil the world is from a very early age and how I needed to survive it.
私が個人的に私の父に感謝しているのは、私がまだ本当に小さい時からこの世には悪があるということを父が教えてくれたことです。
So actually, I was born in the ghetto.
私は、まあ、アメリカの中でもスラム街で、生まれ育ちました。
And the chances of actually surviving, graduating college, and leaving the ghetto are very slim.
そのような場所で育って、まあ、大人になること、また大学にも行くこと、そして、まあ、大学から卒業さえすることっていうそのような割合は本当に低いんです。
One amazing thing my father taught me is that facts are not the same as truth.
そして私の父が私に教えてくれたのは事実と真実は違うものだということです。私の父がしなければよかったのになと思うことも一つ皆さんにシェアします。
He died before I got married.
彼は私が結婚する前に実は亡くなってしまったんです。
He didn't get a chance to meet his grandchildren.
孫を見る機会がなかった。
So I think that I really wish he would have taken better care of his health when he was able to.
ですので、父が、まあ、自分の体をもう少し健康に気を使って大切にしてくれたらもう少し生きれたんじゃないかなと実は今思っているんです。
I wish I could have asked him some of the difficult questions. You know, my wife and I, we hit some high difficult waves.
夫婦の先輩として私自身が奥さんと一緒にこう結婚生活の中で難しい時にアドバイスを聞ける、存在が今いたらよかったのになと思います。
I wish I could have asked him about what to do with these new people that call me dad.
そして 今私の目の前に私をお父さんと呼ぶこの子供たちに対してどのように接するべきか聞きたかったなと思います。
And even today, you know, I'm still filled sometimes with joy, sometimes sorrow, or a mixture of both when I think about it.
私の父のことを思うと今日も今でも、寂しくなる時もあるし喜びを、思い出すこともあります。
Some days really are an emotional roller coaster.
でも本当に、そのように思い出す時に感情の本当にこうアップダウンがすごくあるというかそんな感じです。
But one thing I can say is that yes, these are facts, but they don't change the truth about who I am.
もちろんこれは私の中に起きた、事実ですけれども、これが私の真理として、真実として、私の、イメージ、私のアイデンティティを変えることはありません。
I am a righteous, beloved son of God.
なぜなら私はもうすでに神様に愛されている、義とされた子供だからです。
when I realized I didn't need to stay on that emotional roller coaster, or if you put it in other words, that I could access this greater power to become better, it really changed the way I felt.
そして私が、いや、私はこのような感情のアップダウンがあるけれども、この感情に支配される必要がないと分かったとき、そして神様に、すがるときに、神様はこの感情のアップダウンにも、を乗り越える力をくれると分かったときに、私は物の見方がガラッと変わりました。
Actually, last week, Pastor Fumi, he put it into words. I was able to get out of that season of drought by connecting a big fat pipeline to that emotional area of my life.
先週のフミ先生のメッセージを覚えていらっしゃいますか？フミ先生の、 あの信仰のパイプラインの話をしてくださいましたけれども、私自身この、乾いた枯渇したシーズン、これを私がこの命の源である、お父さんに太いパイプラインでつながることで私は満たされるということを改めて知りました。
Now what I actually want to do, I want to rephrase it so we can get back on the message series that Ryan has been speaking about.
今日は、この、聖霊様のシリーズについて続けて私は語りたいと思っています。
So if I rephrase that pipeline, I would say, I finally gave the Holy Spirit access to that area of my life.
この信仰のパイプラインをという言い方をこの聖霊様に例えて言うのであれば、私は、聖霊様に委ねて神様が私を祝福してくださると信じたとそのように言えると思います。
So let's look at today's title for the message.
今日のメッセージのタイトルはこれです。
The next slide, please. Holy Spirit, the most important person on the planet.
聖霊様、地上で最も重要な人。
So I'm going to get right into a scripture. This comes from the Old Testament, Deuteronomy.
一つ、旧約聖書の箇所を読みします。申命記の16章16節から17節です。
Three times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place he will choose, at the feast of unleavened bread, the feast of weeks, and the feast of tabernacles. No man should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you.
あなたのうちの男子は皆あなたの神主が選ばれる場所で年に3度すなわち種入れぬパンの祭りと七週の祭りとカリーオの祭りに主の前に出なければならない。ただし空手で主の前に出てはならない。あなたの神主が賜る祝福に従い、おのおの力に応じて捧げ物をしなければならない。
When the Holy Spirit dropped this message in my spirit, I instantly saw many ways I could speak on Father's Day.
この箇所を見たときに、あ、聖霊様がこの箇所を通して私にこう今日のメッセージを語ってほしいんだと思ったんです。
What happens when men gather in unity before the king?
この大なる神様の前に男性たちが集まったら、どのような素晴らしいことが起きるでしょうか。
The people that they care about are protected, just like he protected the women and children who were left when the men went together.
神様が残された女性や子供たちを守ってくださるように、彼らが大切にしている人々が守られる。
But the Holy Spirit said, no, not that message.
聖霊様は私に、いや、このメッセージじゃないと言いました。
Okay, so then my eyes jumped to bringing a gift in proportion to the way God has blessed you.
Okay, じゃあ何だろうかって、その次に私に目に入ったのは、主が賜る祝福に従い、各々の力に応じてという箇所です。
How would the mental states of men change if they focused on what God did for them as opposed to how He blessed other men?
もし、私たちが、神様が私に対してしてくださったことにフォーカスして、周りの人との祝福を自分の祝福と比べることをやめたら、私たちの心の健康はどのように成長に、なると思いますか。
There will be less competition, more cooperation.
競争がなくなってもっと助け合いが生まれるんじゃないかと思いました。
Men would be content in any stage of life because they were constantly and consistently focused on God.
そうすることができれば、どんな人生のステージにあっても神様を見上げる、神様の良さを見続ける本当に素晴らしい男性というそのようなメッセージを思いました。
But again, I felt the Holy Spirit saying, "No, not that message."
でも聖霊様はいや、そのメッセージでもないと言っ ばれました。
I want you to focus on the feast.
聖霊様はこの祭りにフォーカスしなさいと語ったように感じます。
And I said, but I don't know about these feasts.
でも、この祭りって何のことか全然わかりません。
But as I began to study, my soul was blessed tremendously.
でもこの聖書に書かれているこの時代の祭りということについて勉強すればするほど本当に私は自分がまず祝福されました。
So、let's talk a little bit about this feast.
ですのでこの祭りについて少し皆さんと一緒に見たいと思います。
Look at the next slide.
次のスライドにご覧ください。
Okay. These are the seven feasts of the Lord.
これは旧約の時代に行われていた七週の祭りというものです。
The Passover, Feast of Unleavened Bread,
杉越の祭り、そして種なしパンの祭り、
First Fruits,
初穂の祭り、
Feast of Weeks,
五旬節、
Feast of Trumpets,
ラッパの祭り、
Day of Atonement,
食材の日、
and the Feast of Tabernacles,
カリオの祭り。
So the Passover is a celebration that Jewish people have to remember how the angel of death passed over every door that was marked by the blood of the Lamb.
この一番最初の杉越の祭りというのはユダヤの人たちが、昔神様が、彼らをエジプト人たちから守る、死の使いから守ってくださったと、自分たちの家に、子羊の血をカモイに塗ってその塗ったドアのところには死の使いがやってこなかった私たちを守ってくださったというそのお祝いの日のことです。
And actually we see it in a picture many times when Jesus is having the Last Supper. The Last Supper was actually a Passover feast.
そして皆さんもよくこのイエス様が最後の晩餐をとっておられる絵をご覧になったことがあるかと思いますが、実はあの最後の晩餐というのはこの杉越の祭りを祝っているその絵なんです。
And so the bread that they eat during the Passover, it must be made without leaven.
そしてこの杉越の祭りの時に食べられるパンというのは種なし、イーストを入れないものと言われています。
Leaven represents sin.
なぜならこのイーストが罪を表していたんです。
So I really heard Jesus saying deeply, I have dealt with sin, so now let's move away from sinful habits.
そして私はこれを読んだときにこのイースト、この罪を表すパン種をイエス様によっても取られたのだから私はこの罪のライフスタイルに戻る必要がないと学び、
1 Corinthians 5, 6 through 8 reads as this.
第一コリントの5章6節から8節をお読みします。
Your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival not with the old bread leavened with malice.
あなた方が誇っているのはよろしくない。あなた方は少しのパン種が粉の塊全体膨らませることを知らないのか。新しい粉の塊になるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方は事実パン種のないものなのだから。私たちの杉越の子羊であるキリストはすでにほふられたのだ。故に私たちは古いパン種やまた悪意と邪悪とのパン種を用いずにパン種の入っていない純粋で真実なパンを持って祭りをしようではないか。
Every month we proclaim on the first Sunday, this is my body broken for you.
毎月初めに聖餐式をします。そしてそのクラッカーはこのイエス様の打たれた体を表します。
Jesus is the perfect unleavened bread.
イエス様こそが完全なパン種のないパンでパンを表しています。
So after the Passover feast, then they have the feast of unleavened bread.
そして杉越の祭りの後に、種なしの、祭りでしたっけ？はい。
They are commanded to celebrate for 7 days. 7 is the number of completion in the Bible, and they remember that they must live a life free of sin.
そしてその祭りは7日間続くとあります。そしてこの数字の7というのは聖書の中では完全を表しています。
1 Corinthians 11:25-26 says this: This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread, symbolizing that I have completely freed you from sin, and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.
第一コリントの10章25節から26節、多分パワーポイントはないと思うんですけれども、この杯は私の血を表します。私を覚えてこれをしなさいと。そしてまた、パンを取って、裂いて、それを、イエス様は弟子たちに示されました。私の体を思い起こしなさいと。
So、in Jesus Christ, we are completely free.
イエス様にあって私たちは完全な自由なものとされています。
You are no longer slaves.
私たちはもう罪の奴隷ではなくなりました。
The chains that once bound us have been completely severed.
私たちを苦しめていたこの鎖というものはもうすでにイエス様の十字架によって砕かれています。
You might be thinking, when are you going to talk about the Holy Spirit?
もしかしたら聖霊様の話はどこでどう出てくるのと思ってるかもしれませんが、
Hold on, because the beat is about to drop.
はい、やってきますので。
Next is the Feast of Weeks.
そしてもう次の七週の祭り。
After remembering the Passover and remembering that you are free from sin,Now we thank God for the first fruits of our harvest for seven weeks.
そこでは、杉越の祭りの後、私たちにはもう罪がないということを覚えて、次に、七週の祭りに移ります。
So in Leviticus 23:15-22, if you read that, you will see in detail how the celebration is held.
レビ記の23章17節にどのように11を捧げ物をしたかが書かれています。
But I want to just bring your attention again to the bread.
そしてここにもまたパンの例が書かれています。
This is Leviticus 23:17.
レビ記の23章17節。
From wherever you live, bring two loaves made of two tenths of an ephah of the finest flour baked with yeast.As a wave offering of first fruits to the Lord.
家で焼いたパンを2つ主の前で揺り動かして捧げる。パンは 4.6 リットルの小麦粉にパン種を入れて焼く。これは収穫物の初穂として捧げるのである。
So I'm going to be honest, when I was reading this, I was confused. Oh, we have to take the yeast out, but now we put the yeast in.
私はこれを最初見たときに本当にびっくりしたんです。最初神様はパン種を入れてはいけませんとおっしゃいました。ところがここではパン種を入れなさいと。どっちなんだろう。
So there must be something about this new yeast that we're putting into the bread.
おそらくこの新しい種に何かあるに違いないと思いました。
So if the leaven from the old bread represents sin, then this new yeast represents what do you think?
もしこの古いパン種が罪を表すのであれば、この次に入れる新しいパン種は何を表していると思いますか？
The answer is truth.
真実を表しています。
God is saying, know my truth and add it to your daily life.
神様がこの新しいパンを見ておっしゃるんです。私の真実をここに注ぎなさい。
You believe what I say about you.
自分の、考えではなくて、私があなたを見るようにあなた自身を見なさいとおっしゃるんです。
You remember my principles as you raise your family.
あなたが、自分の家族を、育てるときに、私が教える私の原則を思い出しなさいと。
You learn what I say about loving your wife.
そしてどのように妻を愛したらいいのか私に聞きなさいと。
You learn what I say about treating your enemies.
そしてどのように自分の敵を、扱うべきか私に従いなさいと。
You learn how I want you to act when you're angry.
あなたが怒りを感じているときにどのように、するべきなのか私に尋ねなさいと。
You learn what I say gender is.
私がこの男女どう違うかを決めています。
You learn what I say about sex.
そしてまたセックスについても私がする言う方法を取りなさいと。
You learn what I say about spending money.
どのようにお金を使うかも私に聞きなさいと。
You learn what I say about gathering, going to church.
どのように、教会で集まってどの教会に行くべきか私に尋ねなさいと。
You learn what I say about fellowshipping together.
どのように周りの 教会の人たちと一緒に時間を過ごすか私に聞きなさいと。
You learn what I say about being a father.
そしてどのような父親になるべきか私に聞きなさいと。
When I heard all that, my mind, like I think so many people, went to a bad place.
私がこのように語られた時に、私の肉の思いがすぐにある一つの方向に進んだんです。
When people see what God requires, you know, they are tempted to make a checklist.
多くの場合、神様が私の真実を入れなさい、このようにしなさいと言った時に、私たち人間はすぐにチェックリストを作りたくなるんです。
Look at the next slide.
次のスライドを見てください。
It's like if I have a check in this box, I'm okay.
簡単にこうチェックリストにして、あ、OK、これはしたから大丈夫、はい、これもしたから大丈夫と。
Making a checklist when it comes to the principles of God is the worst thing you can do.
でも実はこの神様の原則に従って歩むときにチェックリストを作るのはおそらく一番良くないやり方だと思います。
Because as this next slide shows,
その次のスライドに、
Either you will become full of pride.
なぜなら。このチェックリストをすべて私はやったと自分のうちにプライドが入ります。
Or as the next slide shows,
次のスライドには、
You will be full of shame.
そのチェックリストができなかったときに、今度は私はできなかったと恥を覚えるようになるからです。
You begin to think that you're not capable enough to do what other people do.
そして周りを見て、周りの人はできているのに、私にはできていないと思うようになり始めます。
It's sad, but there are many Christians who live prideful lives or they live their lives full of shame.
そしてこのように、プライドがあって、そしてまた同時に恥がある、そのような、クリスチャンがいるということは本当に悲しいことです。
But this is not the heart of God.
でもこれは神様の心ではありません。
Ezekiel 36, 26 to 27. This is God's heart.
Ezekiel 36 章26節と27節ここに神様の心があります。
I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.
私はあなた方に新しい心を与える。それであなた方は正しい願いを抱くようになる。またあなた方に新しい霊を授ける。それで石のように固い罪の心が取り除かれて愛に満ちた新しい心が生じる。私の御霊を授けるので、あなた方は私の掟を守り、私の命令に何でも従うようになる。
Let's go back to the Feast of Weeks for a second.
先ほどの7週の祭りのリストありました。
Look at this slide.
もう一度そのスライドに戻っていただけますか。
And the one after this.
その次のスライド。
So, I'm not good at math. I don't know about you.
私算数は得意じゃないんですけれども、
But this math I can do.
この算数はできます。
7 days times 7 weeks plus 1 day equals
7日間かける7週間プラス1日。
Next slide.
次のスライドお願いします。
Pentecost.
実はこの50日目がペンテコステなんです。
There's actually another name for this week, 7 weeks. It's called Pentecost.
この7週の祭りの最後、この日50節の日をペンテコステと言います。
So we see right here likeThe Holy Spirit was given to mankind 50 days after resurrection.
思い出してください。聖霊様が下ったのはイエス様が蘇られてから50日目。
He was given to fill you with power so that you can become the spitting image of Jesus Christ.
これは何を意味しているか。それはイエス様が蘇られたその素晴らしい力、イエス様の似姿が私たちに聖霊様を通して与えられたということです。
I want you to fully know and fully believe this.
皆さんこれを心から受け取って信じてほしいと思います。
Let's look at who the Holy Spirit is. This is who he is.
では次に聖霊様がどのようなお方かを見たいと思います。
He regenerates the believer.
信じる人に新しい命を与えてくださる。
He dwells in you.
あ あなたのうちにとどまってくださる。
He seals the believer.
あなたに勝因を与えてくださる。
He adopts you.
あなたを子供として迎え入れてくださる。
He fills the believer.
あなたを満たしてくださる。
He is the author of scripture.
聖霊様が御言葉の著者です。
He interprets scripture.
そして御言葉を解き明かしてくださる。
He guides the believer.
導いてくださる。
He anoints the believer.
油を注いでくださる。
Sanctifies the believer.
私たちを清めてください。
He provides fruit for the believer's life.
実りある人生を備えてください。
He empowers the believer.
そして力を与えてください。
He provides fruit. When I saw that and I read that, it reminded me, yes, God, you have given me joy and peace and love. You've given me self-control. You've given me so many things that I didn't have before.
私はこの、聖霊様の、与えてくださるものを見たときに、これが御霊の御だ。私のうちに本当に喜びがある、平安がある、愛がある。私の人生になかったものが聖霊様を通して与えられたんだということに気づきました。
Many times the things that we need, we're searching every other place.
私たちが本当に必要としているもの、私たちはこの世をずっといつも探し回ります。
But...God is saying, know my spirit. He is there to guide you. He is there to fill you. He is there to teach you everything you don't know.
でも神様は私のこの聖霊様のうちに、聖霊のうちにあなたの本当の必要があり、あなたを満たし、あなたを導きますとおっしゃってくださいます。
John 14:26 says this.
ヨハネの14章にこうあります。
The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said.
ヨハネの14章26節。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
He reminds you that you are not a failure.
聖霊様はあなたが失敗者ではないことを思い起こしてください。
He reminds you that you are the head and not the tail.
すべての必要が備えられると約束してください。
He reminds you that you can do all things through Jesus Christ.
イエス様の力を通してあなたは何でもできると思い起こしてください。
He reminds you that God has not given you a spirit of fear.
そしてこの与えられた霊は私たちに恐れの霊を与えたのではないと。
Men, he reminds you that you must be submitted to Jesus in order to rule over your family.
そしてお父さんたち、男性の皆さんたち、この一家の頭となるためには、常にイエス様に服従していなければならないんですよと聖霊様が思い起こしてくださいます。
The Holy Spirit reminds you that servanthood, headship is found in servanthood.
この頭になるというものは使えるものだよという、ことを指しています。
Jesus washed dirty feet.
イエス様は弟子たちの汚れた足を洗ってくださいました。
Jesus gave his life for others.
そしてイエス様はご自身の命を他の人に捧げられました。
He was a servant.
イエス様は使えるしもべの模範でした。
As the head of the house, your family looks to youAnd as the head of you, you must look to Jesus.
家の頭としてあなたの家族はあなたを見上げます。そして家の頭の頭としてあなたはイエス様を見上げなければなりません。
And the Holy Spirit dwells in you to remind you of this every day.
そしてこの真理を聖霊様が毎日のように私たちに思い起こしてくださいます。
Even more than this, the Holy Spirit is reminding you of something very important.
そしてそれ以上に聖霊様はもう一つ皆さんに大切なことを思い起こしてくださいます。
He's reminding you that you are a son of God.
それは皆さんが神様から愛されている素晴らしい神様の息子であること。
You are a son of God.
あなたは神様の息子です。
You.Our son of God.
あなたは神様の息子です。
So let me ask you the way that Pastor Fumi asked last week.
先週のフミ先生の、質問をこのようにさせてください。
Do you really believe that you're a son of God.
皆さんはあなたが神様から愛されている息子だと信じていますか?
This is important for all Christians, but especially for men.
もちろんこれは女性の皆さんにもとても大切なことです。でも男性にとって本当にとても大切です。
Why?
なぜでしょうか?
This next slide.
次のスライド。
Because it is impossible to be a father without first being a son.
最初に息子でなければ父親になることは不可能だからです。
There's so much more we can take from this passage in Deuteronomy, but time just won't allow.
時間の関係で今日先ほど一番最初に読んだ新命記の言葉をすべてメッセージで語れませんけれども、最後にこの今週私の長男がこのように私に質問してきた、それを皆さんにちょっとシェアしたいと思います。
It was during our devotion time in the morning and he asked a very deep, heavy question.
実は朝この家族の祈りの時間をちょっと持っていたんですけれども、その時に長男がこのように本当に意味のある深い質問をしました。
And I'm going to be honest, it surprised me when he asked
me. 私がこの質問を聞いた時、正直すごくびっくりしたんです。
But I thought that's a really valid question.
でも本当に良い質問だと思いました。
He said, Daddy, the Bible says, honor your father and mother by obeying what they say. But what do you do if your parents tell you something?
私の息子はこのように聞いたんです。お父さん、聖書にはあなたの父と母を敬いなさいと書いてあるけれども、そしてそれに従いなさいと教えているけれども、もしこの両親が間違ったことをしていたら、それでも僕は従うんですかと。
More than anything, this is what the Holy Spirit is trying to get through to the hearts of men. Maybe we have heard lots of things that our fathers told us just wasn't right.
皆さんにももしかしたらこのような思いが当てはまるかもしれません。もしかしたら皆さんのお父さんがこの本当に明らかに間違ったことをしたかもしれない。
Maybe your father wasn't there, so you heard lies from other men in the world.
そしてもしかしたらお父さんがそばにいなくて周りの男性からいろんな嘘を聞いてきたかもしれません。
And that lie is tearing you up inside.
そしてそのような嘘を聞いて本当にもう私自分の心の中が
But as a Christian, you feel that you can't tell anyone. You can't show that to anyone.
でもこうクリスチャンであると何かそのようなことを周りの人に言ってはいけないんじゃないかと思うことさえあるんです。
And so we get stuck in this very horrible cycle.
でも思っている自分の思っていることは変わらないので、それが解決されないまま、それが自分の負のサイクルとなって同じような失敗だったり恥だったり、それをずっと繰り返してしまう。
We learn the lie from our father, then we tell the lie to our children.
私たちが嘘を聞いてそれを信じたので、私たちの子供にその嘘を教えてしまう。
Then our children tell the lie to their children.
そしてその子供たちも嘘を信じてしまったので、また彼らの子供たちも嘘を教えてしまうことになる。
Then you have generations of men who live lies.
そしてそのように何世代にもわたって嘘が語り継げられた、そのような時代なんです。
But the Holy Spirit is here to release you from that life of lies.
でも今日聖霊様は皆さんの人生の中からその嘘を真実で変えたい、入れ替えたいと願うために、今日ここに一緒にいてくださっています。
He wants to teach you what God says and not what the culture says.
この世の文化が何を言うのかではなくて、神様が何を言っているのか、聖霊様によって私たちは知ることができます。
the question becomes,
ですからこのように質問します。
Will you grant him access?
皆さんは神様に心を開いてくださいますか。
Let him finish connecting the pipelines.
私たちが心を神様に向けて開けるとき、神様は間違いなくあなたにつながってくださいます。最後にお祈りして終わります。
God, we thank you so much for being a good father to us.
神様、あなたが私たちにとって良いお父さんであることをありがとうございます。
We know that we can look to you for all of the answers.
私たちの必要な答えはあなたのうちに全てあります。
We thank you for sending us your Holy Spirit.
この聖霊様を私たちに送ってくださって ありがとうございます。
We really believe that He knows best.
そして聖霊様が一番私たちのベストを知っていると信じます。
And so we submit to His leading.
ですから私たちは喜んでこの聖霊様の導きに従います。
As the men in this church continue to be led by the Holy Spirit, guide them, bless them.
そしてこのライフチャーチに属する男性一人一人が聖霊様に導かれて歩む毎日となりますように。
Teach them how to open up and share.
そしてどのようにこの自分の抱えている心をオープンにしてシェアできるか導いてください。
And remind them that facts are not the same as truth.
そしてこれが事実だからといってそれが必ずしも真実ではないことも思い起こしてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.